今夜リスナーの皆さんにお届けする、ご紹介する映画はドキュメンタリー映画、歩き始める言葉たち、漂流ポスト 3.11 を訪ねて、東日本大震災の被災地である岩手県陸前高田市の林道に赤いポストがポツンと立っています。懐かしい円柱のフォルムは誰かを待っているような優しさと寂しさを感じます。そんなポストにそっと手を添えるのは俳優増田健さん。映画の中で大切な人への思いを旅する、そんな増田健さんに今夜はお話をお伺いいたします。歩き始める言葉たち、漂流ポスト 3.11 を訪ねて、今夜のインタビューは増田健さんです。こんばんは。
こんばんは、増です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今回のドキュメンタリー映画ということで、はい、その、まあ、東日本大震災という思ってもいない時に大切な人が亡くなって、はい、伝えることができない思いを手紙という形でしたためる、またそれを受け止めるという、うん、その漂流ポストの物語と、はい、それからあのマッサーにとっては大好きな人と映画の中で言われていました、あの笹部監督が急死されまして、はい、ぽっかりと心に穴を開いた方たちにインタビューをしたり、ゆかりの地を訪ねて旅をしていくわけですけども、ね、まずは最初にこのドキュメンタリー映画で自身もこう喪失感を持っている時にあの作品に関わるというお話をいただいた時、はい、聞いた時はどのような思いでしたか？
正直ちょっときついなっていうのが第一印象というか、はい、はい、でしたね。まだ僕には無理ですっていう思いと、でもそういう形でドキュメンタリーを撮るのであれば僕にやらせてほしいという思いもあったので、はい、その両方の気持ちが一瞬にして、はい、起こりましたね、自分の中で、
はい、まだ無理だと思った気持ちから、はい、こう突き動かしたもの、ぜひ僕でという思いになったのは何か強い思いや優しい思いがあったのでしょうか？
やはりあの笹部監督への思いが強すぎて、で、まあ、自分の中の気持ちを整理するとかそういう思いでもなく、ただやっぱりその携わっていたいっていう気持ちがめちゃくちゃ強かったので、
はい、
で、まあ、監督と一緒に旅をするでもないんですけど、そのいろんな方のお話が聞けるってこともそうでしたし、そういうことをの中に自分の身を置くとどうなるんだろうっていう部分は多少ありながら、はい、でもやっぱほぼ笹部清という人間に関われるっていうなんか、まあまだね、生きててくれればそれはもうただの喜びで表現できるんですけど、でもそういう気持ちが強かったですね、はい、
あの作品の中で、はい、そのポストに手紙を書く方があのたくさん書いている手紙をですね、マスさんがご覧になるときに読んでいいのかなと躊躇しながら、はい、でも読んでしまう、読み始めるとどんどん読み進んでしまうという、非常にこうリアルな言葉だなと、あの誰かの心の奥にある言葉を自分が読んでいいのかなと思って、はい、これは映画を見ている人間にも共通するものだなとすごく思いまして、
はい、
増さんのこんなに心の、俳優ではない増さんの全部を一緒に旅していいのかなという、ちょっと躊躇するのとでももう止まらないというのが、うん、見ている側としてすごくあったんですが、
はい、
実際にそのお手紙をご覧になられた時はいかがでしたか？
これもまたあの徐々に変わっていくんですけども、まずはその、ね、今おっしゃったように読んでいいのかなからスタートして読み始めて、その方のやっぱり最初に書いた手紙っていうのはおそらくそれまでにたくさんの思いがあってようやく手紙を書くに至っているわけで、
はい、
そのまず一文字目からスタートする前のなんかその方の気持ちだったり、うん、もうその目の前にある言葉たちのもう本当に悲しみの底にいらっしゃる方の思いがそこに綴られていて、それを共有することはできないんですけど、でもそれを 受け止めるではないんですけど、あ、こういう思いで手紙を書いてらっしゃるんだというところからスタートして、まあ、いろんな方の手紙があるんですけど、ある方の手紙はそこからずっと手紙を書き続けてらっしゃって、でそれを順番に読んでいくと徐々にその方の気持ちが変わっていってるのがすごく分かって、
はい、
まず書き始めるまでの辛い思い、書き始めてやはり辛い思いが徐々に徐々にまだ生きてる人への手紙に変わってくるのように読める、読み取れるっていう、その変化が、あ、この漂流ポストの力ってすごいなっていう、もう悲しいよ寂しいよ会いたいよからスタートしてる手紙が徐々に徐々に今日はどこどこ行ったよだったり、
はい、
今どう、そっちはどうみたいなね、まだ生きててただ会えないから手紙でやり取りをしてるっていうのに変化しているのがすごく印象的でしたし、心震えましたし、はい、もうずっとなんか鳥肌立ちながら読んでたのも覚えてますね。
今の質問に最初に変わっていったんですけれども、はい、というお言葉がありましたが、あの実際にこの作品の中で歩き始める言葉たち、はい、まあ、さんも旅をしながら歩いていくわけですよね、どんどんと前に、で、漂流ポストという、まあ、帰る場所があって、で変わった自分が見えてきたり変わらない自分が見えてくるわけですけど、映画を撮るという時にちょっと躊躇した、まだ早いんじゃないかから撮り始めていき、はい、たくさんの方々のお話を聞いたりゆかりの地を訪ねたり手紙を読んだりする中で、松さん自身はお気持ちはどのように変わっていかれたんですか？
その時はあまり気づかなかったんですけど、
はい、
なんか自分だけが悲しみを背負ってるみたいなそんな感覚でいたので、本当に最初、ね、このお話があった時もちょっと辛いなきついなっていう思いだったんですけど、自分だけじゃないっていうことが分かってくると、
はい、
その悲しみを共有するわけではないのでしょうけれども、おそらくはでも根本は同じで、大切な人を亡くした同じ人間として共有できている、もしくは僕なんかにももっともっと悲しかったり辛かったりする人がいるっていうことがもうよく分かったり、もちろん震災で亡くされた方も、ね、多くいらっしゃるんですけど、時間が経つにつれてそうじゃない、まあ、事故だったりとか病気だったりとかいろんな形で大切な人を亡くしている方の手紙も読ませていただいたりお話を伺ったり、
はい、
でさらにはやはり笹部清監督が亡くなったことを受けて、そのもっと僕なんかよりももっともっと長く付き合ってた方だったりとか近しい方たちの思いやお手紙を読ませてもらったりすると、なんか僕が何一人でこう悲しみを背負ってんだみたいな、お前なんかにもっともっと悲しい辛い人いっぱいいるよっていうことがもう分かったので、
はい、
じゃあ自分はどうこれから進んでいけばいいんだろうっていうところまではたどり着けた気がしますね。
はい、あと今の話の流れで私とても聞きたかったことがあるんですけど、はい、マスさんは今回まあ何かを演じたわけではなく、まあ、旅をされたわけじゃないですか、
はい、
その、まあ、言うと赤裸々な自分自身 の、 その映像というのは直視されたんですか？
そうですね、出来上がったものを見た時に、
はい、
あんまりその自分が今その映像の中でこうしてる、こんなことを言った、こんな表情をしてるっていうことはあんまり、なんだろう、すごく客観的になってるというか、
はい、
自分ではないような部分があって、なんか代表して、あ、聞いてるなっていう、そこに聞き手として松武氏という人間がいるなという見方ができましたね、
は
い、だから自分であってなんか自分じゃないみたいな、はい、気持ちになりました。
私自身は俳優さんとしてずっといろんな役をされるという松さんをずっと見ているので、はい、今回そのインタビュアーというかこう話を聞く松さんというのが、
はい、
相手によって表情も声のトーンもそれからリズムも違う ので、桝さんの俳優というお仕事は演じるというより寄り添うっていうお仕事なんだなってすごく感じて、そこに感動をしました。
あ、でも今のお話でいくと、
はい、
おそらく俳優の仕事というのはそういうことなのかなっていう気がしましたね、
はい、
だから脚本があって、自分の役があって、セリフがあって、でもそれは全てやはりそこには相手がいたりとかの中での出来事として成立させていく、でもそこでもやはり相手の言うことをちゃんと聞かないと気持ちは動かないし、ちゃんと聞ければ気持ちが動いて、次与えられたセリフにそれを乗せて多分言葉になるっていうことをやってきたつもりなので、そういう意味ではもしかすると根本的に桝武という人間の気持ち、だから役を演じる時もやはり自分自身なんですね、どっか、自分自身がその役になった時の気持ちが動いてる、でも動いてる気持ちっていうのは自分自身のものなので、だからそういうものが出ちゃったのですかね。
すごくドキュメンタリー映画で演じていらっしゃらないのに、桝武という俳優がなんてかっこいいんだろうって感じる作品で、お化粧とか服装で七変化しているわけではないのに、ある時は女性のように、ある時は悲しみをちょっとこうからこうなんていうのか、自分がリードする形でお話の重たい扉をすっと開いて光を当てるような、先導する勇者のようであり、必ず後ろに立ってくれている家族のようでありという、すごいなって、あ、俳優されてきた方なんだというのがこうインタビューされてる姿で、もうしみじみと、感動しました。
ありがとうございます。なんかどうかちょっとわからないんですけど、何なんでしょうね。僕もだからその撮影してる間の自分の気持ちとかは全く考えてなかったので、ただそこにいただけですから、その中で自分が一体どういう表情してるのかとか、ね、どんなトーンで今声出してるとか意識をしてないので、出てきたものがまあ全てですから、なのでそう感じていただけたのだとすれば、そこそこいい人間かなみたいな。
いや私今日お会いするの本当に楽しみで、もうなんかそのもちろん、手紙を書くということや、それを受け止めるということや、今の自分の気持ちとちゃんと向き合う時間を作るということの大切さや、時が流れているということを受け止めることっていうことの温かさなど、もう散りばめられたメッセージは数知れないんですけれども、いやー、桝さんすごいな、俳優として生きてきてる人ってすごいなっていうのが、でも特段大きな映画の感想になりまして、今日インタビューをさせていただけるというのは非常に幸福なことだなと思って、
ありがとうございます。でもやっぱそれもこれも笹部清という人と出会ったことがすごくやっぱり大きくて、その俳優としてのその役への取り組み方だったりとか作品への関わり方っていうのを改めて教えてくださった方なので、監督が、それがあったから多分今回の作品でいる僕になれたんだと思うんですね、そこにはまた監督のゆかりの方たちがいらっしゃって、その方たちとの僕との距離感、っていうのがきちんともできていて、だからその距離感で話が聞けて、例えば、身内の妹さんとお話しするときは、僕はもう監督の代わりというか、もう 兄になれたりしてて、その場では、で親友の西村さんのときは僕もその親友のうちの一人みたいな、なんか気持ちになれたり、もうそれもこのやっぱりその言葉を紡ぎ出された方たちの言葉で動いてるんですよ、影響されてね、気持ちが動いてるんだなっていうのもあるので、だからそれは決して自分から何かをしたわけではなかったので、だから実感というか、そうやってね、いろいろ言っていただけてることもちょっと気恥ずかしくもあり、
でも全部伝えようと思って今日来ているので、はい、申し訳ありませんが
受け止めます。
ありがとうございます。でもこの作品をこう導く最初にですね、はい、こう旅に出る、まあ電車に乗っている時の非常に険しい顔をしているこうマスさん、
はい、
そのどんな旅になるのか自分自身がまだ見えないというところから初めてこう思い出を語る時にですね、
はい、
インタビューの時とも移動中とも全く違う本当に柔らかい優しい顔をされていて悲しみより愛しさが先に出て愛しいのに会えないという悲しみが追いかけてくるというのが丁寧に撮られていて、うん、私自身もそして映画を見る方も、はい、全て必ず誰か大切な人を亡くした経験があると思うんですけど、はい、あのシーンで自分自身がすごく素直になれて大好きだという気持ちも会いたいという気持ちも大切にしていいんだと分かって映画を見進めることができたので、たくさんの方にねこの時間を約90分ほどのこの時間を、はい、どうか届いて、
うん、
心を紐解いていただきたいなと思っているんですが、はいマスさんはこの映画の中で旅をされて今度はこの旅がたくさんの方々に映画館で届くわけです。ぜひこれから映画をご覧になられる方に、
はい、
マスさんのその旅の感想なりそれからメッセージをいただけたらとても嬉しいです。
はい、僕はとにかくおそらく見ていただける方たちの代表としていろいろな場所へ行っていろんな方のお話を聞いたその、僕を通して皆さんがどう感じられるかそれも本当に人それぞれ違う感じ方をされると思うんですけれどもそれで何かにこう気づいたりとか今までこうだったけどこれからこうしようだったりとか何かをそういうきっかけになっていただけたら僕の使命は果たせたのかなという思いがするので、はい、だから特別にこういうメッセージを伝えたいからという映画ではないと思うのでそれはもう見た方が感じたままのことでいいと思うから、はい、そういう見方をもししていただけたら、うん、はい、嬉しいです、
はい、自身とね私は自分が大切に思っている人にこの作品を届けたいと思うので、
はい、
大切な人をぜひ誘ってですね映画館に足を運んでいただけたらなと思っています。最後に一つ、はい、教えてもらえるなら教えていただきたいことがありまして
、はい、
作品の中で歌を歌って、その後ああこんな歌詞だったんだねと言われているシーンがとても気になっていて、何を歌われていたかというのは教えていただけますか。
これおそらくこの曲ですって言ってしまうと、
はい、
ちょっとね残念になるかどうかわからないですけど、
はい、
その僕らが笹部清という人間を亡くしたという同じ境遇にいるからこそそれが伝わったというか、
はい、
僕が感じたことを皆さんも同じように感じてた、
はい、
その場でだったので、うん、ただ監督といつも歌う時っていうのは、
はい、
必ず同じ曲をお互いに1曲ずつ必ず歌うっていう曲があるんですね。
あ、へ
え、はい、で西城秀樹さんの曲なんですけど、
はい、
で監督はもう場を盛り上げるためにすごいお茶目で傷だらけのローラの替え歌で歌うんですよ。
そうなんですね、
はい、めちゃくちゃ盛り上がるんです。
いいですね、
は
い、
で監督必ずマッサンこれ歌ってよっていうことがあって、
はい、
それをいつもそこのいろんなシーンで歌ってたんですけど、
うん、
今回やっぱりそのゆかりの地行った時に、
はい、
うん、まあカメラ回ってるのも知らなかったんですけどやっぱりこの曲歌っとこうと思って歌い始めたら、
はい、
もう極まって歌えなくなってしまって、
そう
だね、で周り見たらみんなも泣いててっていう西城秀樹さんの曲です。
あ、そうなんですねじゃあ私の中でこれかなと思いながら旅をしてみたいと思います、
はい
ぜひね、このインタビューの部分も映画を見ながら、ちょっとほろりと、そしてにっこりしていただけたらと思っています。今夜はですね、歩き始める言葉たち、漂流ポスト 3.11 を訪ねて、こちらの作品をリスナーの皆さんに、旅人である増田圭さんとご紹介させていただきました。今夜はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ、ここでいつもリスナーの皆さんからメッセージをいただいているのに、なかなか紹介ができていないので、今日はまとめてギュギュッと紹介させていただきたいと思います。姫路市のさなかまいさんですかね。映画情報をゲットするためにラジコで聞いていますという方です。どうもありがとうございます。007の新作楽しみですね。ラミマレックの悪役がどんな感じなのか気になるし、ビリー・アイリッシュの曲とともに流れる映像、どんな感じなのか。そうなんですよね、前情報が全て気になる情報というのがよくできてますよね。007楽しみにされてる方は本当に多くて、大阪市此花区のラジオネームポンポンさんからもいただいています。007見たいな。今回はボンドがかなり危ないんですよね。敵がフレディ・マーキュリーの俳優さんなんですよね。いい書き方ですね。女性007さんも出てくるんですね。かっこいいな。見たいな。行こうかな。ダニエルさんラストだし。これもかわいい。ダニエルさんラストだし、ぜひ行ってくださいね。そして行きましたよというメッセージもいただいています。大阪府豊中市黒猫ピッピさん、ありがとうございます。番組聞いて早速007ノータイムトゥーダイ見に行ってきました。最初から最後まで緊張感の連続、めちゃくちゃ楽しめました。最近兵器みたいなのが出てきて、今のコロナの状況とダブって感じることもあったので、ゾクッとしました。うんうんとうなずいてる方、明日ゾクッとしに行く方、ぜひとも存分にね楽しんでいただきたいと思います。続いて大阪府枚方市の、北井範義さんです。ありがとうございます。映画そしてバトンは渡されたですが、先日彼女にこの映画陸上のリレーの話だよねと言ったらめっちゃ笑われました。今必死で原作を読んでいますと。瀬尾舞子さんのね、素敵なこう家族を描いた小説を読んでから映画館に行くというのも物語の始まりとして良さそうですよね。大阪市生野区の澤田美希さん、ありがとうございます。園子温監督のハリウッドデビュー作見逃せませんね。ニコラス・ケイジさんの作品は最近はちゃめちゃなのが多いので、その監督とはぴったりのタッグだと思います。作品を見るのが楽しみです。ある意味今まで見たことのないぶっ飛びはちゃめちゃ具合をぜひ楽しんでいただきたいと思います。何味かと言われると何味なのかという悩みをこう生じるようなね、ぶっ飛び感、ぜひとも映画館で存分に体を委ねて楽しんでいただきたいですね。広島県三原市のムーミン3号さんからです。シネマ尾道のチラシ置き場に神戸の元町映画館のポストカードがご自由にお取りくださいと書かれてあり、町の映画館同士が離れていてもつながっているんだなと感じましたというメッセージです。こういうメッセージは本当に嬉しいですよね。旅先で好きな映画館とまた出会えるみたいな、そんな出会いもこれからいろんなところにまた出かけることができたらいいなと思っています。そして大阪市港区の三ツ矢のチャーハンパンダさんからいただきました。番組を聞き始めていた頃のイメージと最近のイメージ、けいちゃんだいぶ変わりましたそうですか。ゲストとのトークの間にポロッと少し強めのメッセージコメントを、毒のある返しをされているのに気づくようになりましたと。それが分かってきたらもうけいちゃんからは離れられませんよ。得なるコメントをぜひ待ち望んで、番組は引き続き楽しんでください。皆さん、たくさんのメッセージどうもありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。 見たい作品を最適なタイミングで、あなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。